来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たちへ、主催の竹下です。では、今日は多田さんに来ていただきました。今日のテーマはどんなテーマで話していきましょうか。
はい、多田です。お世話になります。今日どうしますか。選手、前回監督、
そうですね、前回監督でやったりだとか、クラブチーム
のところで言うと、そうですね、時のところで言うと、クラブチームのとか、ちょっと派生して学校のみたいな話もしたんですけど、うちのクラブが考える選手の、選考基準とか、みたいなところがお話しても面白いかなと思ったりはするんですけど、
そうですね、前回ちょうどセレクションの話もしましたし、じゃあ今回多田さんのチームの方のセレクションというイメージプラス選手にどんなことを求めていくのかとか、指導方法とか、特にね、日本でもその、小学校年代を教えてるコーチの方もいてる、監督さんらもいてるっていう中で、違う国の教え方、教えてる状況を知るっていうのは、自分を振り返るためにはすごく大切なのかなと思うので、そういったところも含めて話していけたらなと思います。
なるほど。ちょっと難しいですね、でも。文化が違うとなかなか、
ね、
捉え方
の取り組みが。ですよね。その文化の違いを知らないっていうことも絶対あるんで。
そうですよね。
いろいろ知る機会になればなと思います。
行きましょう。まずうちは2025年の2月から始まるセミプロリーグに参入をして、3年以内、3シーズン以内に、一つ上のカテゴリー、3部リーグ参入を目指しましょうっていうことが、直近で始まる一番大きなプロジェクトとして動いていくんですが、で、そこに携わっていただく監督を今、探している最中、選考している最中っていう背景と、そこと合わせて、選手の選考もしていく必要があるなっていうところが、直近の課題ではあるんですけど、とはいえ、もう育成クラブとして、5年、6年、タイの子供たちの指導に携わってはいるんですが、その中で、先ほどお話ししたように文化の違いだったりとか、環境の違いっていうことで難しさを感じているところと、とはいえ、一貫して、ここはブレたくはないな、ブレるわけにはいかないなと思うところが、いくつかあるので、そのあたりをちょっとずつでも話ができたらなと思います。
ありがとうございます。じゃあ、まずはどの話から行きましょう。
どれから行きましょうか。
まずはあれですね、このセレクションと、そのチームに対してのセレクションですね。そこのところから、今後こんなチーム、多田さんのチームではこういうふうな選手と一緒に戦っていくんだっていう意味のところからお話しいただけたら。
うんうん。まず大前提に、3シーズンのうちに、3部昇格を目指す。1年目から、もちろん目指さなくていいわけではないんですけど、1年目から、1年目で取るぞっていうわけではないので、やっぱり、クラブの将来を担える選手、託せる選手を選考していくっていうことが、大前提になるんじゃないかなと思ってます。で、じゃあ何をもって未来を託せるか、将来を託せるかっていう話ではあるんですけど、やっぱりうちはもう育成クラブとして、下は今4歳から、上が18歳の子たちの指導をしてるんですが、やっぱり彼らが今後どうやってより目を輝かせてサッカーに取り組めるかどうかっていう、コーチとして、クラブとして、彼らに道しるべを示してあげることが、より競争力が高まる一つじゃないかな。で、今18歳の子たちがうちを卒業して終わりってなってしまってた今までなんですけど、そうじゃなくて、うちで頑張れば頑張るだけプロサッカー選手としての道が開けるよ。だから本気でやろうよっていう選手を育成、発掘していくっていうことが、クラブの、うちのクラブの一番の強みでもあると。で、そのうちのユースの子たちがより上を目指して取り組める環境を提案することが、1年目、この2025年度のところで言うと、基準になってくるんじゃないかな。で、それプラス、外部からの選手に対しては、本当に核になる選手が外部から来る ことが想像されるので、うちの既存のユースの選手たちの長所、もしくは彼らに持ってないものを補ってくれる。なおかつ、クラブとしても、その外部から引っ張る選手に対しても、将来を一緒に託していきたいんだっていうことを思わせてくれる、思える選手ってことが、選考基準になるんじゃないかなと思ってます。
ありがとうございます。やっぱりこれですね、この3年間戦っていけるメンバーであるっていうところですよね。そうなってくると、今ね、こういった選手を選んでいくっていう中で、逆に今、選手たちに求めている指導っていうことは、指導の中で求めていることってどうですか？
そうですね。やっぱり、まあ、チームスポーツなので、まあ、なんですかね。これも本当に日本と全然違うところではあるんですけど、以前の、収録放送でもお話しさせてもらったかと思うんですが、タイの保護者の方、基本的には子供に対して過干渉なことが多い印象なんですよね。エピソードで言うと、試合前のサッカーのスパイクを保護者が結んであげるとか、試合中に、相手選手と接触して倒れてる、痛がってる素振りをする選手がいると、外から保護者がコート内に入ってくるとか、なかなか日本だと考えられないような、っていうことがあるんですが、で、うちはもうそういうことを早めに、まあ、保護者ミーティングをしながら、子供たちのためにならない、将来につながっていかないからやめてくれと。で、クラブは、コート内は、選手のものだと思ってるし、保護者が本来、クラブの了承、試合中であれば、大会中であれば、まあ、大会側の了承を得ずに入ってくるようなものじゃないと、入れるものじゃないと。そこは、一線を期してほしい。クラブはクラブの携わり方があるし、保護者は保護者の携わり方があるし、何を基準にってなると、選手を育成するためです。選手をサッカー選手としてだけじゃなくて、人として成長させたいから、そこは理解してほしい話を何度も、保護者の方にはミーティングをしながら、ぐっと理解が深まってきた数年ではあるかなとは感じてるんですが、
なかなか、そっか。その辺って国内の、まあ小さいよね、クラブチームさんでも、そこまで親たちは来るけども、フィールドに出ていくっていう風景はほぼ見ないですよ
ないですね。日本でそれや
ね。
ると、変な親ですもんね、きっ
です
と。
ね。だいぶやなっていう感じになりますね、やっぱ
そう
り。
ですよね。そういうふうに。まあまあ、日本の方は特に、まあ、シャイだっていうことが、そもそもよく言われたりするので、と違うことがしづらいなっていうのも、なんとなく日本の文化としてはあるとは思うので、まあ、タイの方は逆にそういう人と違うことを厭わないというか、そもそも人のことをあんまり気にできない。国民性ではあるので、はい。まあ、よしあしっていう話ではないんですけど、ただまあ、痛がれば誰かが助けてくれる、辛い顔をすれば誰かが助けてくれるって思いながら成長する選手と、何のためにこの辛い一歩を踏み出さなきゃいけないかを理解して取り組もうとする選手では、大きな成長の変化が見られると思うので、そこに関しては、僕としても、クラブとしても、しっかり取り組ませてくださいって話をしている、毎日のクラブ運営ですね。
そうなんですね。またね、国内のクラブチームやってる方とかも全然多分違うと思うし、僕らもね、そういった監督やってはる方とも喋ったりしますけど、おやって最近こうなんだとかって聞くと、やっぱり口は出す。けれども、フィールドまでやっぱ出てくるとは聞かへんので、まあそこも、なんていうの、国の人柄の違いっていうふうな感じします。
そうですね。で、やっぱり、サッカークラブとはいえど、やっぱり教育機関だと僕は思っているので、うちに携わった選手が、サッカー選手としてだけじゃなくて、人としても大きく成長した。で、やっぱり思ってほしい。クラブに預けてよかったなって思っていただける方をより増やしていきたいなっていうのが根底にはあるので、やっぱりそこは常に意識しながら、サッカーの指導だけすればいいよっていうわけではなくて、人を育てるんだっていうところに、 力を注ぎながらやっていきたいなっていうのは一番感じるところですね。
ありがとうございます。そうですね。こうやって、まあ、このクラブで、クラブで一緒にね、戦っていく選手のお話も聞いたし、チームの、こんな方向でというところでお話も聞いてきました。あと、そうですね。今、今回はね、チームのそのスタッフでっていうところで、今逆に言うと今、選手のことも聞きました。チームを、どう言ったかな、運営するスタッフのお話も聞けたらなと思って、コーチ陣であったりだとか、そういったチームを運営していく上で携わっている人たちがこんな思いを持ってやってるよっていうのはどうですか？
そうですね。その話で言うと、ちょっと直近であったところで、うちのコーチではないんですが、うちのチームではないんですが、これもタイあるあるなんですけど、これ大きな大会があれば、その大会に出場するチームの監督から、いろんなチームの選手に打診があって、一緒に出ないか、まあ選抜チームを作ろうみたいなニュアンスで、大会に臨むチーム監督がいらっしゃるんですよ。で、まあ、それは、その背景には日本みたいに登録の制度がない、サッカー協会がうまく機能してない、まあ、登録の制度の話で言うと機能してないので、例えば、うちのチームで出る以外にも、今週末違うチームで出ますみたいなことがあるんですよ。で、それはもう、ルール上問題なくあるんですけど、直近で、うちもやっぱりいい選手はいるので、借り出されることも多く、僕も、まあ、良しとは思ってないんですよ。やっぱうちの大事な選手
そうですね。
が、どこの誰かもわかんないところに行くっていうのが、いい、大賛成だっていう話でもないんですけど、まあ、文化のところでもあるので、まあ、了承せざるを得ないかな、に近い感情で、ああ、行ってきたらいいんじゃないっていう話はすることはあるんですけど、ちょうど直近の大会、うちの選手が3名参加してた大会で、あったところで言うと、まあ、タイのあるコーチ、監督が、現在2位だったか1位だった。で、最後の予選の最終試合、対象の2位か1位のチーム。まあ、1位2位の直接対決だったんですよ。で、予選4チームのうちの1位2位が予選突破ができる。で、その当時のスコアで言うと、引き分けだったら1位、2位のチームが予選突破できると。他会場の試合結果、
関係なく
関
ね。
係なく、はい。っていう、よくあるシチュエーションだと思うんですけど、で、その時に、そのコーチが、まあ、選手がいる前で、相手コーチを捕まえて、引き分けで終わろうな。引き分けで終わったら、俺らも、お前らもいけるよな。っていうことを、話をしたと。で、もちろん保護者が近くにいて、それを聞いて、僕の方に連絡をくれたんですけど、まあ、言ったら、言葉をわかりやすく言うと、八百長の打診じゃないです
ですね。
か。はい。僕は一番あってはいけないと思ってるので、やっぱりスポーツの中で一番やっちゃいけないと思ってるところでもあるんですよ。で、監督ベースとして引き分けでも OK はあるんですよ。
もちろん
で、
ね。
チーム内に共有するところでいくと、引き分けでも2位は確定するからなっていうところは言うことはもちろんあるんですけど、ただ、それの相手チーム、相手監督を巻き込んだ時点で八百長じゃないですか。
ですね。
で、結果それで引き分け終わりになって1位、2位で突破しましたっていうのがあったんですよね。で、保護者からその連絡を受けて、ちょうど、まあ、この収録の前日、昨日ですね、保護者、その対象の保護者の方を集めて、うちでミーティングをしたんですけど、うちはあくまでも教育機関だと思っていると。で、子供にそういうことを学ばせたくない、見せたくない、そういう世界があるんだよって少なくても思わせたくない。から、クラブの希望、意向としては、その監督のもとに送ることは、なしにしてくれと。まあ、ありえないっていう
そうです
話を
ね。
したんですけど、まあ、その監督、そのチームと今後接点は持たないでほしい。教育に何も得することがなくて、一生懸命サッカーやる理由はサッカーに勝てばいいって話ではなくて、サッカーを通じて物の良し悪しの判断ができる人材になってほしい。しっかりと勝負ができる。 適正な勝負ができる人材になってほしいということが大前提にあるので、そんなし
う
ょうもない話をする、それも選手の耳に入るようにそういう話をしてくるようなマインドの監督のもとに送り出すわけにはいかない。うちの大事な選手を送り出すわけにはいかない、みたいな話をしたんですよ。で、保護者の方は、もちろんそうだと思います。わかりました。言ってくれたので、まあ、クラブとしては、また一つ、こう、理解が深まったというか、あ、そういう監督が、コーチが、未だにいるんだな。まあ、ちょっと寂しい気持ちになったんですけ
そ
ど、
うですね。
なるほど、タイってすげえなと思いながら、で、やっぱりそういうコーチも、やっぱり中にはいるので、で、うちの、まあ、タイのコーチもいらっしゃるんですけど、いるんですけど、まあ、そういうコーチにはそういう、まあ、起こった事案に対しては共有しながら、なんで良くて、なんでダメなのか、クラブがなんでダメだっていう判断をしたのか、理解してね。で、勝てばいい、勝つことが、予選突破することが、より順位を上げることが、一番の目的じゃないかっていう基準であれば、もしかしたらベストな選択かもしれない。
確かにそうですね。
はい。
まあ、そう
は
だ
い。
と思う。
まあ、基準が勝てばいいであれば、突破すればいいであれば、ただ、クラブの基準はそこじゃなくて、子供の成長を、子供の育成を一番に考えるって考えると、いい選択じゃないよねっていう話をしながら、コーチへの理解を深めていくっていう作業を必ずしなきゃいけないなとは思ってるんですけど、っていうふうに、やっぱりこう、タイ人だからダメだ。あ、日本人だから素晴らしいっていう概念ではそもそもなくて、やっぱり彼らも知らないことに対しては理解が深められない。なんでじゃあクラブはそういう判断をして、なんでダメだっていうのかが分かってなければ、やっぱり選べないじゃないですか。で、まあ文化的には、はい、そういうふうに教えられてないっていうのが十分あるはずで、さっきの靴の紐をとか、痛がったら保護者が中に入ってきて助けてくれるなんていうのも、今の世代の子たちで始まったことじゃないと思って、もしかしたら今の入ってくる保護者のお父さんたち、お母さんたちが当時助けてくれたから、それを気持ちいいな、嬉しいなって思ったから、息子にはしてあげたいなっていうのが多分大前提にはあるような気はするので、ただそれって、やっぱり子供の教育にはつながらないと僕は思って、やるべきじゃないよっていう話は、うちのクラブではしてるんですが、ただ、それでも、外部のチーム、大会に出ると、やっぱり、試合が止まるたびに保護者が水持って中に入ってきたりっていうのは見たりはする。はい、国内の、そういう層が、に大きな変化があるっていうことはまだまだないんじゃないかなとは思うんですけど、一つ、やっぱり教育ってことを考えると、そこは、必ず、まあ、信念を曲げることなく取り組んでいかなきゃいけないな、っていうところと、で、うちのクラブが強いじゃない、素晴らしいじゃないっていうふうに思ってくれる方が少しでも増えていくことで、これがスタンダードになっていく可能性はあるんじゃないかな。それが5年後なのか10年後かなのかはまだまだわかんないんですけど、例えば僕たちの目標でいう10年後に、一部リーグ優勝しようっていう頃には、この運営方法ってやっぱり素晴らしいんだなっていうのが、認知がぐっと取れるかもしれない。なんで僕たちがやろうとしてることっていうのは、やっぱり、可能性としては、サッカー文化、タイのサッカー文化を変える可能性も
あり
あ
ますよ
る、
ね。
素晴らしい取り組みだとも思っているので、信念を曲げてまでっていうよりは、譲れないところは、教育だ、指導だっていうところは、しっかり信念を持ってやっていきたいなと思います。それも選手だけじゃなく、コーチ、スタッフの方にも、この共有の話はしていかなきゃいけないなと思うところですね。
なるほど。例えば、やっぱり対外試合組んだ時でも、そういったところの試合間でのギャップっていうのは、やっぱ、試合の中でも出てきますか？
でもそうですね、やっぱり監督さんの取り組みが、他チームの監督さんの取り組みが、うちのチームだったら絶対しないなって思うようなことは、見えたりするので、その監督さんが、まあこれも本当に、クラブも、やっぱり人気商売じゃないですか。強い、これもまず一つ、 人が集まるポイントだとは思うんですけど、あとは、監督のケアがしっかりしてるとか、例えば指導力があるみたいなことも必ずあると思うんですよ。
も
で、
ち
そ
ろ
の中に、例えば怪我した子供がいると、痛がってる子供がいると、監督さんが水を持って入ってくるでもよくあるんですよね。これは、考え方の違いっていうことはあるにしても、うちは絶対やらないんですけど、ただ、考え方の違いで一部理解できるとしたら、監督さんもそうするので、保護者の気持ちがつかめると思ってるじゃないですか。
そうですね。
そうやって水を持って急いでいくことで、あ、うちの子供をしっかりケアしてくれてる、いい監督だって思ってくれる保護者の方が一定数いる。ただ、どちらかというとパフォーマンス的にやってる監督の方もいらっしゃるんですよ。
そういうことですね。
はい。これはもう良し悪しの話ではなくて、まあ、時代にというか、その環境にマッチした運営方法をしなきゃいけないので、もしかしたら監督の思いの中にはめんどくせえ、できるだって思いながら、ニコニコしながら、大丈夫かって言いながら水持っていくっていうパフォーマンスの一面は必ずあると思うんですけど、なんで、まあそうか、そういうトライの仕方も一つ、うちみたいに保護者に説明して子供のためにならないからそれはしません。本当に痛いんだったら本当に痛いのに無理やりやれっていう話ではなくて、ただ、いい選手だから試合に出るってことが前提。まあ、試合に使いたい、スタートで行きたいメンバーだから試合に出てるってことを考えると、プレーできる痛みであればやっぱりプレーするべきし、で、基準としては痛がる顔をするんだったら、その痛みのせいで全力でプレーできないんだったら、そのチャンスを狙ってるバックアップメンバーにチャンスを渡すと。それがいい競争を、いい準備を生む秘訣だと思ってるんで、そこに関しては多く干渉しません。うち別に登録してるメンバー全て使えると思って連れてきてるんで、スタートに出るメンバーだけが使いたいですってわけじゃなくて、ただ、100%プレーできない選手を使うほど、うちは選手と甘くないんで、っていうのを子供にも話をしながら、でもいい選手だと思ってるから出てほしいと思ってるからスタートで出してるけど、全力でやれないんだったら変わってくれていいんじゃない？っていう話を毎回毎回するので、うちの選手に対しては、なかなかそういう選手はぐっと少なくなったんですけど、それこそ涙をこらえながら、走っていくみたいな、そういうのを見ながら、まあ、保護者の理解もそれで、どちらかというと、胸を打たれるというか、まあ、わかりやすく感動みたいな感覚に陥る保護者の方、見学される方もいらっしゃるようで、それが今、うちに対する評価になっているのかなと思ったりはするので、
そうか。一つ試合に入って取り組み方、ね、相手チームの考え方も全然違うんだなっていうのも、やっぱよく感じますね。
そう
だからあれですね、今までずっと積み重ねてきた、組織してね、アンダーからの組織が、今だんだん形になってきてるっていうところですよね。
ですね。なんでやっぱり楽しみだなと思いつつ、特に今の12歳、13歳の子たちっていうのは、サッカー始めた頃からずっと多いって、まあ、鉄は熱いうちに打てじゃないんですけ ど、
確かに、そうですね。
はい。なんかそういう、なんかサッカーのマインドとは、みたいなことを落とし込めた選手が多い年代たちなので、たくましいなと思いつつ、
余計にね、そうやってたくましいなっていう感じてるね、こういう育成の年代の子たちの、その先をっていうところでは、やっぱりトップチーム、大事になってくるなっていうのは、すごいひしひしと伝わってきます。
そうですね。やっぱり子供たちが、やっぱりうちのクラブが好きな選手はやっぱりいると思うので、で、うちのクラブで成長したい、寄り添いたいっていう選手を今まで組み上げれなかったのが、やっぱりそら、そうですね、18まで17までやったところで、どうすんのっていう話になると、じゃ中学入るタイミングで、例えば日本でいう J 株みたいなところに行けるんだったら行く方がいいし、で、思うのはもう、 当たり前の話で、で、僕はもう毎年そういう選手を送り出しながら、まあそういう選手ってやっぱりチームの主力だったりするので、そういう選手を送り出しながら、ああ、寂しいなと思いながら、けど寂しい顔してるわけにもいかないな、
いかないですね。
嬉しいことだ
確か
もん
に。
なとも思いながら、毎年ちょっと、寂しいなと、なんかこう、まあクラブが評価されたっていう一面でもあるので、喜ばしいと捉えなきゃいけないよなっていう、ちょっとどちら両
なんか
方
なんか、
が
無
きっ
料
と
理
で、
か
そう
な、
であ す
れで
ね。
すか。
があったんですけど、まあ、クラブとしては、もう特チームを作るっていうことで、これもアマチュアチームでいているんじゃないよっていうことを、しっかり方向づけできることで、よりクラブで、携わりたい。クラブで、例えばプロ化に向けて、その、礎を担うんだっていう選手が出てくる可能性があるってことは、選手たちにとっても、目標があるってことで、よりいい効果が生まれるんじゃないかなとは期待しています。
いやー、でも本当にね、これがトップチーム、ね、今この育成年代まで今までやってきたことが今後トップチームにつながっていってっていうのがすごく伝わってきて、今日は本当に僕はもう今後ね、こういった選手の状況っていうことも気にはなってたんで、今回改めて選手に対しての思い出だったりとか、育成のことを一度お伺いしたいということで、今日お時間取っていただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今日もね、お時間取っていただきました。ありがとうございました。これもね、皆さんに配信して、どうしてもこの多田さんのクラブチームの活動、今後こんなことやっていくんだっていうことをたくさんの人に聞いていただいて、僕たちの支援になればなと思って配信していきますので、また今後ともよろしくお願いします。
お願いします。
今日はありがとうございました。
お願いします。ありがとうございました。